EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユノンです。お相手は
ヒロキです。よろしくお願いします。
佐藤です。よろしくお願いいたします。
EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回のプレゼンターはヒロキさんです。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回お話しいただけるテーマは何でしょう？
技術力って何というテーマです。
おお、なんか
これちょっと皆さんと話したいなって。
深いですね。
もうある程度年を取ってきてしまったんで、若手の人とかからご相談というか、あのキャリアの話とかいろいろ相談を受ける中で技術力をつけたいなとか、皆さん周りでよく聞くんじゃないですかね。
で聞きますね。
でその時にこう技術力って何なんだろうってこう思ったりして、で考えてもパッとちょっとよくわからないなと、なんとなくはわかるんですけど、なんとなくしかわからなくて、これって一体何なんだろうなっていうことを考えることが多くて、でその時に技術力をつけたいので、なんか新しいフレームワークを触ってみたいとか、勉強する時間を増やしたいとか、なんかそういったような話を聞きますと、まあキャリアを考えていくと、もう少し技術力をつけていきたいとか、でそんなこと言われるんですけど、それってなんか新しいフレームワークの使い方をあの勉強したというか、ゲットスターティッドをやりましたみたいな話って、なんか技術力かと言われるとどうなのかなと思うし、まあ何か勉強するとか、あるいはその技術力って言葉が使われるときに、この概念なんかちょっとピンとこないなというふうに思ってて、一体これ何なんだろうなと。 まずその技術力的なものがあったら一体何ができるのかなって考えると、エンジニアはまああのその会社としてビジネスマンとして成果を残さなきゃいけなくて、この成果を残すっていうことに対してまずその必要な能力が、まあ、技術的な側面であったら力なんだろうなと思っていて、じゃあそれって何かっていうと、まあ、良い問題を解決できるっていうことですよねと。でこれはすなわちなんかたくさん仕事をするっていうことではなくて、より良い問題をよりよく解決していくっていうことだから、まあ、量がたくさんこなせるっていうこととか、仕事が、まあ、テキパキと、たくさんのものが運べるみたいな力とは違って、いい問題を見つけて良い問題をそれを解決していくっていう力なんだろうなと。そう考えると課題を設定する、つまりどんな問題なのかっていう、何が問題なのか、どの問題を解決すべきなのかっていう課題を設定する力っていうものと、課題をその設定した課題を解決する力っていうところに二分されるのかなというふうに思って、いますと。でその課題の、まあ、解決力の方っていうのは、まあ、技術的な知識とそれを運用する思考力とか、必要に応じてその領域を深くこうスタディ研究していって、そのものについて解き明かしていったり、問題解決をより深くしていくような思考の、まあ、持続力に近いのかなと思っていて、まあ、その思考の持続力を実現するようなエンジニアリングの原理原則に基づいた、まあ、所作というか、立ち振る舞いの洗練がされてくると、課題解決っていうのはうまくしていけるようになっていくかなと。まあ、そういったと部分に関してっていうのは、やっぱり思考を深く持続させていく力とかの方が重要で、表層的に、まあ、学習するために新しいフレームワークを舐めるっていうことよりかは、このフレームワークがどんな課題解決を目的として生まれていて、でどういう動作原理で動いていて、どんな原理原則というか知恵が詰まっているのかっていうことを深く知っていくみたいなことが必要で、なんか使い方だけ表面的になぞっていくを増やしていっても、まあ、得られるものではないような気がします。でその中でやっぱり物事について突き詰めて、同じものをインプットしてもなんでだろうって考えたり、それはどうして振る舞、このように 動いてるんだろうって理解していく、この探求心というか深くこう知っていく力みたいなところが必要で、これがなんか新しいものに追い立てられれば追い立てられるほど表面的に役に立つ知識を得ようとしちゃうがあまり、なんかそれ置いてけぼりになりがちで、本当はもう少しその時代に引っ張られすぎない汎用的な探求心みたいなものの方がこの課題解決力を授与していくようなものなのかなというふうに思っていますと。で、最近ふわらか何かの質問のところに、CPU のキャッシュメモリってなんで早いんですか、なぜ早いんですかっていうような問いがあって、これに対して、まあ、エンジニアの人々がいろいろ大喜利的に答えていくというか、あの解を示していくっていうようなことがあって、これ読みながらなんかいろいろなことを考えていました。で、その時になぜっていう問いにはまあいろいろな答え方があるよなというふうに思っていて、でそれに一番類する話としては生物学とか進化の用語なんですけど、ティンバーゲンの4つのなぜっていうものがあって、これはなんかまあ生き物のまあ、例えばキリンの首が長いことについて、なぜキリンの首は長いんですかっていうような質問っていろんな答え方があるよねっていうようなこの分類なんですけど、まあそれに習いながらこのキャッシュ、まあキャッシュはなぜ早いのかっていう問いに答えていくみたいなことを考えると、このティンバーゲンの4つのなぜは、4象限、要は2つの軸があって、そのこれをクロスした形でなぜを4つに分けられるんじゃないかっていうところなんですが、1つは資金的な、まあ今現在どうしてそうなっているかっていうことと、究極的な目的論的な意味での説明との2軸で、もう1つが今当時代的な、今のこの時代においてとか時期においてある1個体がっていう観点と、まあ、進化なんで歴史的なというか、時系列をもってどういうふうに変化していったかっていう観点を、縦軸横軸にして分類するっていう4つのなぜがあるんですけど、その観点でまあ紐解いていくと、キャッシュメモリーなぜ早いかっていった時に、まあ、メカニズム的ななぜとしては、あの CPU に物理的に近いところに置いてあるからキャッシュメモリは速くて、さらにそれが SRAM という回路によって作られているから物理的に速いんだという、まあ、メカニズム的な説明ができるんですけど、じゃあこれってなぜのその説明になるのかというと、なかなか難しくて、じゃあもう少し踏み込んでそれを現在の状況に至る、まあ、原理的な部分は一体どういう、まあ、経緯としてはどうしてそうなってきたのかっていうところをまず辿っていくと、まず、まあ、メモリってやっぱ容量が増えるほど、そのアロケーションどこにあるかっていうことを示さなきゃいけないから、それを転送するためのバスサイズが増えて、でバスサイズが増えると、まあ、面積が、まあ、広い、1ビットあたりの面積が SRAM の方がフリップフロップなんで広いし、DRAM はキャパシタなんでもうちょっと小さいサイズでできるから、大容量にしようと思った時に DRAM の方が都合よくて、逆に速さを求めた時には、まあ、SRAM の方がっていうのは、この現状こうなってるのはこういう原理だよって説明できると。で、まあ、キャッシュメモリはなぜ速いのかっていう問いには別の考え方もあって、これが、まあ、究極的な部分ではなぜ、まあ、進化、そう進化していったのかっていうところを考えると、そもそもプログラムにはデータの局所性があって、頻繁に触りたいデータもあれば、別にちょっとしか触らなくてもいいデータも存在していて、それを高速にしようとすると、この局所性の原理に基づいて、キャッシュというその早くて少ない容量のものと、二次メモリ的なその遅いけど大容量のもの、もっと言うと、まあハードディスクのようなものとか、もっと二次記憶、三次記憶っていうふうに階層、キャッシュを階層化させていく方が、まあ効率的だ。だからこれはプログラムには局所性があるから、キャッシュメモリーが早いのだというような言い方もできるかもしれないと。で、逆にさらに、それがまあ通じ的なところを 見渡して、なぜ我々は大容量かつ高速な一つのメモリだけで問題解決をできないのか。 ということが、もう一つの、まあ、問いとしてははだかる気がしていて、それについて考えると、私たちは、まあ、大容量かつ高速のメモリっていうものが1個あれば、それで問題は解決できるんだけど、どうしてもそこには何らかの原理的なトレードオフがあった時に、経済的な選択として、この1次メモリにふさわしいもの、2次メモリにふさわしいもののように、一番経済合理性があるものを採用するっていう形にならざるを得ないから、結果的にキャッシュ機構というものが必要になってくるんだというようなことも説明としてはできるなとかっていうことを考えて、それをまあいろんな方々が答えていただいてるのを見てて、なんかなぜっていう問いにはいくつか分類ができて、でそれの考え方の幅っていうものの広さっていうものをまあそれを見ながら考えていましたと。でこの技術的な探究心の深さの話に戻ると、このキャッシュメモリーのなぜとかっていうところにも、実はなぜ5回を繰り返すと本当の答えにたどり着くんだよみたいな、トヨタの、とかもよく言われてるなぜ5回の話があるんですけど、このなぜにも実はこう発展的なこう広がりが存在していて、どのようにその原理を探求していくのかっていうものの中には、その物理的な仕組みのこともあれば、社会学的な仕組みのものもあったり、あるいはそのプログラミングを持つ一般的な性質によるところもあったりしていて、これは掘ってそのいくつかのなぜっていうことを知っている知識がの深め方を、もしかしたらある種の技術力に転化されていく要素なのかもしれないなというふうに思っていて、これが一つの種類のなぜしか浮かばない人っていうのは、探求できる幅も狭まってしまうんじゃないかなと、でいうふうに思っていて、このようにその考えを幅広に展開しながらとか、一つのことについて様々な角度から理解探求していくことによって、技術力のに必要なこう問題解決の力の素養みたいなものが培われていくのかなとかいうことを考えてました。もう一方で、この解決力とは別に、まあ、課題の設定力っていう切り口もあるなと思っていて、これを、まあ、問いを立てる力というようなふうに言い換えてもいいかなと思ってるんですけど、なんかやっぱりいい問題を解決しないといい課題解決にはならないから、どんな課題を選択するのか見つけるのかっていうことは、結構そのアウトプットの質に非常に大きな影響があるんだけれども、この問いを立てるためにはやっぱり世の中のこととか社会のこととか周囲のことをよく見てないと良い問いには出くわせないなぁと思っていて、なんかその部分については技術力の拉致外と扱われがちなところがちょっとあるけれども、一方でその良い、まあ、実際に結果を出しているような人たちってなんか良い問いをうまく立てれて、でそれに対する解決が実際に自分の培ったものでできたからこそ多くの評価を得ているのかなというふうには思っています。じゃあこの問いを立てるっていうところについて、自分が取り組んだこととか若い時に取り組んできたことを考えたりすると、まあ本当に最初期エンジニア始めたばっかりの頃に、たくさんアクセスがあるサイトで一部のアカウントだけ有名人アカウントみたいにフラグ立てなきゃいけなかったんですけど、これを全部そのユーザーテーブルに1個カラム追加してってやってると、昔こうダイナミックにこうカラム追加するのって非常に難しかったので、じゃあテーブルジョインするか、でもジョインしたら遅いしみたいな状況があった時に、まあ部分的なデータだけキャッシュとして持ってて、で、その判別すればいいじゃんっていうのがあったんですけど、部分的なデータって多いんですよ。どんどん多くなっていくわけですね。特別なアカウントとして、例えば有名人向けにこのアカウント1、アカウント2を有名人にしようとか、特別な扱いをしようみたいなことをしていくと、どんどんその数って増えてって、でもユーザー数よりは全然少ないっていうようなものをうまくキャッシュに収めようとしたときに、そのまま全データをキャッシュに入れるんじゃなくて、圧縮できるといいなと。で、圧縮するときに、すごいスパースにしか登場しない数列なわけですよ。その、1万1の後は5000 5万5みたいな感じになってる、スパースにしか登場しないものだった時に、でも業務の都合上5人組とかだったら 5個連続で現れたりするんですね、みたいなことがある。この業務フローに基づいてやると、実は一回微分しちゃって全部差として定義してあげると、あの1110みたいなものがこう並びやすくなって、でそうするとその間のポンと飛ぶとこだけ数字が現れて、小さいデータで1とかの連続と、あの大きいデータの、まあ、交互に登場するような数列になるから、そうすると普通の圧縮アルゴリズムかけると綺麗に圧縮が効いて、めちゃめちゃ容量小さくなるんじゃないかって言ったら、なんか10分の1ぐらいに圧縮できて、それキャッシュに詰めるっていうことしてやったら、まあキャッシュデータとして小さくてもなんか効率的に動作されるなっていうのをやったことがあって、でそれ、まあ、なんでかっていうと、その業務フローとしてどういうデータの扱い方をするかって知っていたことと、どんな性質のデータかっていうことを、圧縮アルゴリズムっていうこの解決策の部分とその業務知識みたいなのがうまく重なったから、それソリューションとして意味を成したなとか、なんかもう小さなことなんですけど、最近だとフレームワークとかにもあるんですけど、なんかこうキャンペーンみたいなのをやるときに、キャンペーンやったら何時何分にオープンみたいなことを機能として作んなきゃいけなくて、何時何分にオープンってやった瞬間に QA の人とか、あの作ってる人がずっとスタンバってて、あよかった出た出たみたいにやってんのってすげえドキドキするなと思って、その時間をうまく操作しながら QA するのってなんか比較的難しかったんで、フレームワーク自体にその時間を操作できる仕組みみたいなのを組み込んで、あの QA できるようにしてしまえば、テストの時に、まあ、困らないなと。で、あのじゃあそういう仕組み作ろうか、これもなんかどういうふうに時間を扱ってるかっていうことを知らなきゃいけないのと同時に、何が業務の手間になってるのかみたいな、時間をこううまくコントロールできないことが業務の手間になっちゃってるみたいなことと合わせて問題解決してたなと。で、なんかまあ他にもいろいろあって、なんかフロントエンドとバックエンドでテンプレートが違うと困るから、同じようにメンテできるように同じ、フォーマットのテンプレートエンジン作ろうとか、当時のフィーチャーフォンと PC のフレームワークが別々に管理しなきゃいけない要素があったので、それ統一できる仕組みがあるともっといいんじゃないかなとかっていうことをしていったっていうのが、まあ、最初の頃こう取り組んでたこととしてはあって、これってなんかその技術的にめちゃくちゃ難しいようなことをやってたっていうよりかは、まあ、技術的にもある程度その深掘りしないとできないことはあると思うんですけど、一方でなんかそこが業務のリードタイムの課題になってるとか、あの業務のクオリティの課題になってるっていうことを発見してそれを解こうとしたっていうことの方がなんか良い問題設定につながったなと思っていて、でその知識の部分とその問題設定の部分をうまくつなげていくっていうことがやっぱり、良い問題設定というか、あんまりと難しすぎる方法を取っちゃうと、なんかこう、誰もメンテできない方法になっちゃうし、一方でその問題があまりこう、業務に直結しないと独り終わりになっちゃうので、まあ、このあたりをクロスさせるために、その観察をする、仕事を観察し、業務を観察し、俯瞰する。これがなんでリードタイム遅くなってんだろうと思ったら、できる人が少ないからだみたいな問題って、こう、そこかしこにあって、じゃあその、できるようにするためのサポートをしてあげれば、リードタイム短くなるよな、とか、まあそういった、観察って、トヨタでは多能工と言われていて、いろいろなスキルに変容できるような人が工場内にいると、それによってリードタイムを短くすることができるから、一人が何個の役割もできたりするっていうことを目指したんだよみたいな話とかがあって、まあ、そういった部分の背景知識と合わせてエンジニアリング活動を見てると、まあ、ある時あこれってなんかうまく問題解決できるかもになっていくっていうような経験をして、なんかここってその時に考えていたのは、その技術的な知識を深めて技術力を上げようっていうことよりも、 問題をよりよく見ようとして、でよりよく見ようとしたら、その解決すべき問いが見つかって、その時その深追いする力によって問題をもっと解決、きれいに解決できるかもしれないって、このなんか両方が必要かなと。でなかなかそこの部分のこの課題に気づいたり、深くその潜っていくっていうところのことを技術力だというふうに捉えきれてないと、なんかちょっと技術力つけたいんでみたいな、あもうちょっとこういうこと勉強したくてっていうところが、なんかちょっとふんわりした表層的なことになりがちなのかなと思っていて、なんかまあ一朝一夕じゃつかない分、そういったものが僕は結構重要かなと思ったりするんですね。
なんか課題解決力の方を突き詰めるのもすごく大事ですけど、この課題設定力の方もちゃんとやらないと、なんだな、そこも突き詰めていかないとすごい難しく解きすぎてしまうとか、なんか本質的ではないやり方でやってしまうとかっていうことになりそうですよね。
そうなんですよね。なんでこう、僕は設定した課題があるとそれで深くいけるところもあって、その最初から深いものがあるからってやると、なんか何でもトンカチで叩くみたいな、すごく不器用なあの技術の運用の仕方になっていて、なんかそれって技術なのかっていうところが、よくなんだろう、昔ニコニコ動画とかで技術力の無駄遣いみたいな、
ありましたね、
タグ流行って、その技術力の無駄遣いっていうテーマでニコニコ学会とかに発表したこともあったんで、無駄遣いは非常に大好きなんですけど、なんだけどこれって無駄だと自覚していながらやるっていう遊びだと思うんですね。でなんかそこう無駄に宿る面白さがあるにしても、問題自体をあまりその設定することを見て見ぬふりしちゃうのは、なんか技術力っていうものの見方が乏しい感じになってしまうなと思ってるんですよね。佐藤さん、どうでしたか？
ここ半年1年ぐらい結構メンバーと話すときによく話す話を今ひろきさんから聞いたなっていう感覚があって、最近問うんですよね、メンバーに。例えばその問題の問いってそれであってるんでしたっけっていう質問をよく僕することが多くって、なんか問題自体が局所的な問題に近くって、解かれる解が局所解みたいなことがすごい多いんですよ。で、自分から見えてる範囲で言うと、もうちょっと広い高い山、解があるんだけど、多分そこが僕の中でも局所解であるけど、全体最適の解に近いような問いと解があって、そっちじゃないんだよなと思った瞬間に、なんかその局所解に向けた技術の使い方とかをすると、いや、まあ、なんか違う意味でちょっと技術の無駄遣いみたいな状態になっちゃったりとかして、すげえもったいないなみたいな瞬間とかはあるんですよね。でここって僕の中でなんでそうなんだろうなって思った時に、教育上やってないからなんじゃんって思ったのもあるんですよね。で、ここって何かっていうと、今までその数学の問題とか物理の問題とか、英語の問題もそうですけど、何かこの問題を見て A から B まで、あ、C ま、D までの間でどれかを選びなさいっていう風な問題の解き方はやってるけど、英語の問題を作りなさいとか数学の問題を作りなさいっていう風なことって、やったことがないから、そもそも問題ってどうやって作るんだみたいなところの、その絶妙に難しいのか簡単なのか分かんないんだけれど、問題を作れないっていうことで悩む人が、まあ、いるなっていう風に感じるところがあって、技術力のその問題解決、問いの設定みたいなところで言うと、やってないからみんな難しくって、そこに目が向いてない可能性があったりするのかなと思いました、話聞いてて、
そうですよね。いや、それは本当にその学校教育に引っ張られてるところってもなきにしもあらずだなと 思っていて、このあたりのその仕事をしていくっていうことの、まあ、スタディ性というか、なんか研究的な要素を伴うし、なんか僕はこう自由にバーリトゥードになっていくというか、何でもありで問題解決していくっていうその社会にポンと出てから非常に生きやすいなと思ったんですよ。僕自身が学校ちょっとしん学校めんどくさいなっていうか、学校なんか変だなって感じがやっぱあって、それよりはその問題を自由に設定して探究できるっていう、最近探究ね、教育とかアクティブラーニングみたいなものとか増えているんであれなんですけど、なんかその探究心っていうものを培えるようなことがなんか結構個人的にやることが多くて、学校はなんかそうじゃないものをなんか強いてくる場みたいな感覚だったんですよ。でも、その学校教育でなんでこの探究的なことが全然インプットされてないからこそ、例えば大学生であのゼミになってその研究テーマを決めようとか、なんかそういう風になると、その考えるっていうこと、初めて問題を創出しなきゃいけなくなってくるっていうのが、非常にその重たくのしかかってくるし、仕事になってとか、そういうところでなんか問題っていうのは与えられて、与えた問題をよく解くんだと。で、いうようなことになってくると、どんどんその仕事の幅って狭まっていっちゃうし、自分で選べないなと。なんでそのウェルデファインドな問題、よく定義された問題っていうものを当たり前なものとして受け入れて、まあ、その中だけで答えを探っていくっていう活動から一歩外に出て考えていくっていうのが非常に重要なのかなというふうには思ってるんですよね。なんで、この、その中で、ちょっともうちょっと、こう、本質的な問題について考える。まあ、その課題は何だろうと考えるアクションっていうのを、すごい増やしていくっていうことの方が、技術力に直結するような、その問いの立て方に近づいていけるのかなと思っていて、そのためには、まあ、抽象と具体の仕事というか、ある抽象の部分、何かを抽象化して、あるいは問題を抽象化するっていうことと、具体的な課題を見つめて、その中の本質を 見極めていくっていうことが、もう見極めて、まあ、一個ずつ解決しながら、その回答の共通性を見出していくっていうことが非常に重要だなっていうふうには思っています。で、ちょっと、その中で、結構喋りすぎちゃったんで、もう少し別の話をすると、最近こう、最近というわけじゃなくて、こう、いわゆるそのスタッフエンジニア、技術力的なものを見出してた先に、スタッフエンジニアとして、まあ、一期当選の活躍をするような、そういう、まあ、インディビデュアルコントリビューターのあり方みたいなものっていうのが、時々、まあ、本も出ましたし、注目されること出てきたと思っていて、いわゆるこれってデュアルトラックのキャリアラダーと言われるような、まあ、エンジニアのグレードが上がっていくと、あるところからスタッフ系のエンジニアとそのエンジニアリングマネージャーみたいな管理者のコースと分かれていって、 EM になる人は次はまあディレクションとか VPOE とかになって CTO になるとか、スタッフエンジニアがまあプリンシパルエンジニアになっていくみたいな、まあ、そういう風に階級が途中でスペシャリストとして分かれていったり、マネー管理職として分かれていくみたいな、キャリアのラダーっていうのが用意されていることっていうのが増えてきてるかなと思いますし、僕もそういう環境で、キャリアを築いてきたところがあるので、それはまあいいのかなと思うんですけど、ちょっとイメージ、そういうキャリアを目指していくこと自体ポジティブだと思いつつ、それのイメージってなんか釣り合ってないこと多いなと思っていて、要はマネジメントと同格にあたるインディビデュアルコントリビューターの割合ってどのぐらいいるんでしょうねと。で、どのぐらいが会社にとって、まあ、適切というか、ある形なんでしょうねっていうのって、結構考えると、こう難しいところがあって、っていうのは、例えばエンジニアが10人しかいなかったりすると、その中で特定の専門職みたいな人、スペシャリストみたいな人を雇用して、マネージャーと同額の給与を出すだけの、ことができるかっていうと、できないことが多いと思うんですよね。いろいろやってもらわないと進まないみたいな。その、フロントエンドのスペシャリストだけじゃなくて、まあ、要はコーディングをして、 ちゃんとプロジェクトの管理してるかといろいろやってくれないと割に合わないことが多いのに対して、まあ、1000人とかいるようになると、この領域のスペシャリスト、狭い領域のスペシャリストが1人いると、まあ、問題解決になって嬉しいみたいな、やたらめったらこうアクセシビリティに詳しいとか、なんかそういうことが成立するみたいなことになっていくと思うんですよね。これ10人の会社でやると そこの観点だけではちょっと難しいですってことになっちゃうと思います。で、まあ、多くなっていったとしても、管理職の人数ってだいたい例えば 10% ぐらいが適正ラインだとして、1000人いたら100人が管理職です。1000人エンジニアがいて100人が管理職ラダーって、この管理職ラダーより多いかっていうと、そうじゃないことが多い。管理職並みの給与をもらえるインディビデュアルコントリビューター、その半分だとすると1000人いて50人くらいしかスペシャリストキャリアっていうところに、まあ、チャレンジしていく人っていうのはいないっていう状況になるわけです。これはあの普通にラダーとして管理職にならないところの給与帯が高い会社は結構あるんで、勘違いされがちなんですけど、あの例えばそういう大手のテクジャイアントみたいな企業でも、あの本当にそのプリンシパルとかスタッフクラスの人っていうのはめちゃめちゃ少ないわけですよね。なんで、あのヤフーさんとかクロービーみたいな制度とかあったかなと思う。そんなめちゃくちゃいるわけじゃない。そうすると、スペシャリストクラスのラダーとして、まあ、働ける人ってそんな多くなくて、その人は一期当選の結果を、まあ、出していく。まあ、当選とまではいかなくても、少なくとも 10X プログラマーと言われるような、その人の、まあ、10倍以上の成果を出せるような人だから、1チーム任せるんじゃなくて、この人はもう一部署と同じぐらいの戦略的意味があるから、部長と同じような、給料帯なんだよねみたいなことがアサインされるわけじゃないですか。そうなった時の成果って結構その通常こう想像していく仕事が早い的な要素とは質を異とするわけですよね。この人がいないと解決できなかった会社の大きな問題がその人によって解決できると、少なくともその製品の大きな生産性に影響を与えたり、パフォーマンスに影響を与えたりするかもしれないような成果っていうものを残していける人っていう風になっていて、それってなかなかキャリアとして目指すって難しい部分もあって、実際そういう人ってなんか最初からそんな感じだなと思うんですよ。その最初からそういう探求心がめちゃくちゃあって、この人ってスペシャリストキャリアとしてぶち抜いていくんだなってタイプの人がぶち抜いてって、あるところまで普通のエンジニアだった人が、あるところまで ノーマルなキャリアだった人が突然スタッフエンジニアの方向に行きますって言って行くような感じじゃなくて、この人異質だなっていう人が上がっていくような、まあ、そういうレベル感のもんだと思っていて、それやりますっていうのって結構チャレンジングなことだな、少なくともマネジメントやりますよりはチャレンジングなことだなっていうふうに僕には見えてるんだけど、なんかそのそういう一エンジニアとして成果を残せるキャリア目指したいですっていう割にちょっとそうじゃないよみたいな、あの今まで通りのことやってたらそういうふうなグレードで上がっていくっていうイメージでいるとなかなか厳しいよっていう、まあ、現実の部分が見えないまんま、その今と同じことやってたいの裏返しで、技術力の話に転化されていくようなことっていうのも、まあ、まあまああるなと。で、これってあんまり健全じゃないなというふうには思っていて、なんかイメージとしてレベルアップのイメージとなんかスキルツリーのイメージみたいなところをイメージするって想像しやすいのかなと思っていて、レベルアップってなんかスライムいっぱい倒してもレベル上がるじゃないですか。だからいっぱい同じことやってるとなんか気がついたらレベルが上がってて、レベルが30になったら次のこと挑戦できるみたいな、そんな感じだと思うんですけど、エンジニアの技術スキルみたいなものがレベルアップ方式じゃないんですよ。スキルツリーのようにあれもこれもやってったら次のなんか難しい課題とか、これに挑戦してみようみたいなのが 無数に選択肢ある中で、なんか異様なこだわりを持ってある一個のスキルツリーだけ掘り下げ、ある一個の方向に深めていったら、なんかそこに金脈があって、でそれを持ってると 会社の中ですごいレアな存在になって、結果的にそのめちゃくちゃ大きな問題の解決にたどり着けるみたいな、まあ、そういうちょっとそのスキルツリー方式になってる部分があって、その掘っていく速度っていうのは異様に速かったり幅広だったり深かったりする人がこういったその一気当選のエンジニアになっていくなと。で、逆にレベルアップ方式で同じ課題をまあこなしてこう、こなしてこうっていう風にやって、まあ慣れたなっていう先にあるかというと、なんかその先にはそのジョブはない。それは結構当たり前にこなした上で何かそこの部分を掘っていくって感じにならないと、テックキャリア、テックだけの部分っていうのは難しくて、このスキルツリーをどう幅を広げてなり深さを取って自分のアイデンティティっていうのを作っていくかっていうのがキャリアプランだとしたら、やっぱりそこにはその明確な、まあ、課題とか興味ってを自分自身のキャリアの中で持っててないとそういう風にはなりづらいのかな。なんかこう汎用的にいろんなところをちょこちょこって取るだけじゃなくて、とか同じことを繰り返すだけじゃなくて、なんかこのやたら幅が広いとかやたら深いとか2箇所めっちゃ深いんだけどこの2箇所同時に深い人っていないよなと か, なんかそういう感じでキャリア作っていくというイメージなんじゃないかなって思っていて、なんかそこが技術力の正体、スキルツリー方式的な部分で、課題解決に役立てる、まあ、その設定力と課題解決力、その知の探索の部分と深く解いていく部分っていうのも両立なんじゃないかなというふうに言っていますと。で、今そこの領域、なん東大の数学の問題とかポンと生成 AI に投げたら簡単に解いちゃうような感じの時代の中で、一気当選的な活躍するできる幅って今こうめちゃめちゃに広がった瞬間だと思うんですよね。いつまで我々は人をマネジメントしないとソフトウェアが出来上がらないのかっていうのは、今の時代に持つべき大きな問いだと思っていて、1000人分のリソースは別にクラウドで提供してもらえばいいじゃないっていうような風に考えて、その問題解決に臨んでいくっていうのが、ここから先のその力投戦で結果を残すっていうことも重要なポイントなのかなっていうふうには思っています、っていうところですかね。ユロンさん、
まあ、ちょっと最後のその AI の話とはちょっと違うというか、戻っちゃう話ですけど、その技術力というかそのエンジニアリングっていう意味でのそのスキルをこうどんどんつけていくってことっていうのと、マネジメントのところも結局そういうのもあるかなと思っているし、まあ、マネジメントとか技術だけじゃなくてその他のところも結構いろいろとこう過去ももちろん必要だけど、いろんなこうスキルツリーとしてそのいろんなスキルをつけていくことによって、まあ、そこのから現れてくる見え方が変わって、また新しいもう課題解決ができるようになっていくっていうのって結構いろんなところにも共通しているところかなっていうのはあって、まあ、そういう意味ではなんかその技術力の話だけでもなくいろんなところでも通用する話なのかなみたいな聞いていて思いましたね。
いや、これそうなんですよね。なんかなので仕事力とも言い換えられるじゃないっていう、うん、
そうですね、
うん、で僕自身は結構そうかなと思っていて、単にそのマネジメントするのも自分の知恵やコンピューターのリソースを使って解決できる問題を解決するのか、やっぱりそのお金や人を調達して問題を解決するのかっていう、なんか必要なリソースをどこに提供するか、問題解決のためにするかっていう違いでしかなくて、どっちもできるに越したことないなと思うんですよね。マネジメントで問題解決することもした方がいいし、その技術的な方法論で問題解決もできるようにした方がいいし、だけどそのうち人海戦術というか人をのリソースを調達したりお金のリソースを調達してきて解決するわけではないことに限ると技術力になるみたいな、そんなふうなイメージですかね。
この2人の話も結構あるなと思っていて、 何でしょう、その問題解決しようとしたときに各ドメインでやっぱり自分のその携わってる業務の領域ってこういうことが起こってるから、こういう問いの設定の仕方の方が一般的にはこうなんだけど、うちの業界だとこうだよねっていう風な、そのちょっと違う解決の仕方とかっていうのはやっぱ生まれてくるなと思っていて、それって今やってる業務とかもしくはその会社でしか出てこないようなこともあるから、うん、それもユニークさにつながってきたりとかするし、まあ、いろんなドメインでいろんな解決をしていくっていう強みみたいなとこも出す必要もあるかもしれないんですけど、まあ、ここの領域だったらこういうことやってきたからっていうふうに自信を持てるような状態とかももっと作ってあげたいなっていうのを僕は思ったりしました。なんかそれぞれのドメインでの良さ、うん、大規模の開発とか少人数での開発とかなんかいろんなものもあるし、まあ、こういう業界はこうだしねとかっていうのもあって、うん、なんか掛け算でやっぱりスキルというか技術力を高めていくみたいなところも一個手なのかなと思ったりしました、はい、
そうですよね。なんでそのまあどの問題を設定するのかっていうことでね、ドメインが深くなればなるほどその解決策っていうのが比較的シンプルであったとしても、なんかすごく劇的な成果につながることもあったりすると思うし、なんかそういった珍しい環境に自分が置かれているっていうこと自体がなんかいい問題を解けるチャンスになるかもしれないっていう感覚を持てた方がキャリアという観点では気づきやすいのかなみたいなふうに思いますよね。
必ずしもなんか大規模開発をした経験がないといけないんじゃないかみたいな、やっぱ僕も新卒ぐらいの時にそう思ったりとかもしたんですけど、必ずしもそういうわけではない。もちろんやってた方が大規模のスケールのさせ方とか分かるからいいけどとは思うんですけど、まあなんか一概にこれだよねっていうものに当てはまって行動しなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい、
そうですよね。なんかそう割にというか、そういうふうにこう問題って自分の状況に置かれてるから最適化して解いた方がユニークな経験やその技術的な力を発揮しやすい部分、いい解決策になりやすい部分っていうのはあるのに、その流行ってるものをそのまま取り入れる感じのが好きっていう人もいるじゃないですか。でそれってなんかうまくチューニングできるならいいんですけど、このチューニングしてないで持ってきてなんかやるだけやって転職しちゃうみたいなことするとなんかいろんな人に迷惑かけるからなとかって思うところあって、そこをなんかこう自分なりに考えてこれがいいって思えるところまで深く思考して取り組んできたっていうことが僕は結構その技術力に転化される部分があると思っていて、そこをどこから持ってきたものをそのまま読み上げるみたいな感じになっちゃうと経験として弱くなっちゃう。自分なりに考えたことっていうことがやっぱり重要なポイントなのかなとは思うんですよね。
さっき最後に生成 AI の話も出ましたけど、生成 AI を使ってその可能性を広げていくっていうこともとても大事で、まあ今いろんな会社でもやってるところだと思うんですけど、例えば生成 AI にこうなんかこういう時どうすればいいんだろうっていうのをこう考えてこうなんかいろいろこう案を出してもらった時に、その中で このやり方は絶対ないよなみたいなのをこう判断できるかどうかっていうのも結構大事だよなみたいなのを思っていて、その鵜呑みにしすぎないで自分でこう考えて何かをこう決めていくみたいなのって、結局その自分なりにその周辺の知識とかスキルとかがないと難しいところもあるかな、その意思決定ができないかなって思うので、うん、そういう意味でのその自己研鑽っていうのはいろんな意味でもこう必要なんだろうなって思うし、そういう幅広い角度から見ていくってことって大事なんだよなって思います。
そうですね。なんでこう技術的なものに関してその手触り感を持ち続けるみたいなことがないと、そのどういうふうに使える道具なのか分かんなくなってしまうから、うん、そういった意味でそういったエンジニアリング的な所作として、まあね、よくこう毎年新しい言語をエンジニア学んどいた方がいいとか昔ながらのあれ教えとしては言いますけど、毎年一個ずつやってると、あ今こういうのがあるんだなとか、こんな考え方があるんだなとか、身についたり、それが使える道具に変わっていくっていう意味では、ちょっと新しいものに触っていくってことは全然悪いことではないんだけれども、 そこはなんか脅迫関連的になっちゃうとあまり意味がないなと思っていて、何かこの解決したい問題に対する手がかりとか、あの課題意識は持ちながら何かを掘っていこうっていうような、なんかそういうその探求心みたいなのが重要なのかなと思っていて、なんかこう世の中で流行ってるからこれ知らなきゃみたいなことを繰り返してると、なんか常に世の中から一歩遅い人みたいになっちゃうんでそういうんじゃないアプローチっていうのが結構重要なのかなと思いましたね。そろそろ終わりにしますか
というわけで、あっという間に時間過ぎてしまいましたが、今回はひろきさんから技術力って何っていうことについてお話しいただきました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。